東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、ありがとうございます。ということで、あっという間に今年も年末になってしまいました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年はね、どうしてもやっぱりコロナっていうことで、もうほとんどコロナ一色、なかなかね外にも出れない毎日が続いてしまいました。皆さんね、ちょっと来年ぐらいはね、またみんなで一緒にお酒ぐらいね飲みに行きたいなと思っております。またね飲みに行く機会があったらぜひ僕も呼んでください。どこでも行きます。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第41回目放送、疾風怒涛オペラ歌手始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするコーナーとなっております。さあ皆さん、知ってました？僕オペラ団体に所属してるんですよってなるよね。このラジオ聞いてる方ね、あまり知らない方いるんじゃないかなと思う。もう一回言う、オペラ団体でオペラ歌ってるの。 SE なかった。はい、ということで、ここね、僕一応映像の、映像の先生とか映像作家としての活動が結構主でラジオをお話しさせていただいてるんですが、今回はちょっとオペラ、こちらのね、部分にフォーカスをしてゲストお招きしてお話をしていきたいと思っております。それでは今回のゲストご紹介いたしましょう。オペラ歌手として活動中の小堀千恵美さんです。
皆さんはじめまして、小堀千恵美と申します。
はい、いきなりいつもと違う声だな。よそ行きだな。
よそ行きです。
よそ行きだな。はい、小堀さんは今もね、イカントーリという、オペラ団体でアルト歌手としても活動しておりまして、それ以外にもね、さまざま活動しているのはちょっとこれからプロフィールしてお聞きしていきたいんですけれど、今回小堀さんがオペラ歌手を目指されたきっかけ、そして現在の活動についていろいろお聞きしていきたいと思っております。はい、ということで小堀さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあちょっと小堀さんご自身で自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私小堀千恵美と申します。タスクさんと一緒のイーカントーリというオペラ団体で、歌手として活動しております。
はい、オペラ団体、イーカントーリ、ちょっと簡単に、僕からよりも、小堀さんからご紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、イーカントーリというのはイタリア語で歌い手たちという言葉になります。そのまま歌ってる人たちの集まりってことなんですが、ちょっと普通で活動しているオペラ団体とちょっと違うなっていうのは、普段会社員ですとか、全然音楽に関係ない方たちも、あとはプロの方も一緒になって活動していくというのがコンセプトの団体なので、初めて オペラ、あのイーカントーリのオペラ見に来られた方はちょっとびっくりするかもしれないですね、うん
うん、そう、あの僕自身が、まあ、映像が主であって全然声を使う仕事でもなかったにもかかわらず、うん、まあ、代表の方に、ね、誘っていただいて、まあ、あれよあれよと参加させていただいてるんですけれど本当ねこの団体面白いんですよ。本当なんて言うんでしょう、まあ、本職はもちろんあのなんだろう、オペラ歌手がね本職の方もたくさんいらっしゃるんですけれど、それ以外にも会社員の方もいれば僕みたいにフリーランスの方もいらっしゃいますし、まあ本当いろんな方が、でも歌が好きな方がねみんな集まって、
そうですね、
それで一つの舞台を作り上げるっていうのはね、これが年に2回公演にどれぐらいやってるんでしたっけ。
そうですね、年に2回大きな本公演という公演と、うん、あとは3ヶ月に1度ぐらいサロンコンサートという形で、うん、少し小さめの、オペラのハイライトであったりとか、うんうん、あとはコンサートを行っています。
ですよね、はい、一応メインでやっている場所は、どのあたりでやってるんでしたっけ。
そうですね、団体が武蔵小金井というところを拠点にしているか、うんうん、団体ですので、宮地楽器ホールっていう武蔵小金井駅の駅前にある、
はいはい、
とても素敵なホールがあるんですが、そこを、はい、拠点に活動しています。
ですよね、はい、はい、ということで、まあ、僕も在籍してるんで大体知ってるはいる情報なんですけれど
ありがとうございます。
ただそこはねちゃんと皆さんにお伝えをしていきたいなと思っておりまして、はい、まあ、このイーカントーリーという団体で、まあ、知り合わせていただいた小堀千恵美さん、そう今日はねその小堀さんの、まあ、オペラ歌手としての生き様をちょっと掘り下げていこうかと思っておりますはい、ということで、まあ、今回ね、クリエイターズトークということで小堀千恵美さんに、まあ、オペラの魅力、そしてオペラ歌手を目指されたきっかけなんかをまず聞いていきたいと思ってるんですが、はい、まずそうですね、今オペラ歌手としてどんな演目を、まあ、主としてというか得意どころとしてやってらっしゃるんでしょう。
そうですね、私は女性の中では声が低い方なので、
魅力的な声をしてるんです。これがまた
ありがとうございます。
その声、その声、その声でございます、
は
い、
そうですね、まあ、オペラっていうと高い声でハーっていうね、うんうん、アリアなんかを思い浮かばれる方も多いかと思うんですが、うん、私低い声が得意なので、はい、まあ、そうです、有名どころで言うとカルメン、
カルメン、はい、
はい、カルメンですとか、やっぱりズボン役が多いですね。
ほうほうほう、
男性の役ですね。
なかなかそう、女性が男性役をやるのは、まあ、宝塚とかねそういうちょっと特殊な世界は置いといて、お多いんですかオペラの世界では。
そうですね、メゾソプラノとかアルトっていうと、うん、どうしてもおばさまですとか、
うんうんうんうん、
ズボンの役、
うんうん、
夢だとは何ですかね、ヘンゼルとグレーテルっていうオペラの男の子の役ですとか、はいはい、
うんうん、
夢どころだとフィガロの結婚ってご存知ですか。
フィガロの結婚、あ、はい、もう有名どころですね。
そうですね、それのケルビーノ君という男の子の役ですとか、
はい、
どうしても男の子の役は多くなってきますね。
ほうほうほうほう、男性役、小堀さん自身は男性役女性役どっちが好きとかってあります。
そうですね男性役が多いので
うん、うん、
たまに女性役が回ってくるとやったードレスドレスってなりますね。
なんかドレス着たいとかありますもんね、やっぱり舞台で。
そうですね、着たいですね、
うんうん、後半のコーナーではねその男性役というか男装の、はい、まあ、役目について僕のすごい大好きなオルロフスキーっていう役目があるので、ちょっとそこは掘り下げていきたいんですが、その前にオペラ歌手目指されたきっかけとかって何かあります。いつからなんでしょう。
私もともと子供の時から児童合唱団に入っていまして、はい、それがきっかけで、音楽好きだなって思って歌の先生に行ったんですね、
はい、
でそのまま音大に、進学して、
はい、
歌を勉強したんですが、どうしても演技するのが恥ずかしくて、
うん、
今はもういっぱい演技してるんですが、
う
ん、
もう相当主演どころをバリバリやってらっしゃって、
うん、もう恥ずかしい、
恥ずかしいの？
演技なんかできないわって言って授業中に泣いたりもして、
うんうんうん、
先生にもっと演じてできませんって言って、
うん、
よく泣いていました。
今のラジオの声だけでも十分に素晴らしい演技できておりますが、
ありがとうございます。
いきなりその声が出るからねそう、
そうですね、なのでずっと合唱が好きで合唱は卒業後も続けていたんですが、うん、その合唱団の方とちょっとご縁があって、うん、オペラに出させていただく機会がありまして、
うんうん、
その時に初めて、あ、オペラって楽しいなって思ったんですよね、
うんうんうんうん、
それまあ主演の方たちがみんな素晴らしい歌手の方だったんですが、
はい、
合唱の方は皆さんアマチュアの方たち、でその中でその合唱の中でちょっとプロの方も少しだけ混じって、うん、みんなで舞台を作っていくっていう団体だったので、うんうん、まあ、ちょっといい感通りと似ているかなっていうところがあるんですけれども、
はい、
そこでみんなで舞台を作っていく楽しさっていうのが分かって、うんうんうん、でそれまで敬遠していた演技っていうのも、あ、意外と面白いかもしれないなって思ったのが、うんうん、オペラ歌手を目指すっていうきっかけでしたね。
じゃあオペラそのものを目指されたのは子供の頃からとかではなくて大人になってから大学卒業してから。
そうですね、卒業してちょっと音楽から離れた時期に、うん、あ、やっぱり楽しいっていうのがあって、うんうん、また始めようと思いましたね。
音楽自体はずっと続けられたんですよね。
そうですね、母がピアノの先生をやっていたので、うんうん、もうピアノのグランドピアノの下で寝かされているような子供環境だったので。
音楽一家ですね。
そうですね、なので音楽はずっと続けてはいきたいなと思ったんですが、うんうん、
なるほど。そこからまあオペラとかね、幅が広がって今ここに至るという感じ で、
そうですね。
なるほどな。そう、この部分、まあ、オペラの魅力とかね、音楽の魅力っていうのはこう語り尽くせないぐらいたくさんあるし、僕もねこれからちょっとたくさんお話をしていきたいと思うんですけれど、まあ、そのあたり僕は僕でまた音楽は映像の中ではねこう一つの分野としてこう出来上がっているものなんですけれど、そこもちょっと交えながらちょっと後半のコーナーでは音楽の魅力、オペラの魅力、演技の魅力なんかもねちょっと詳しくお話をさせていただきたいと思っております。今回は小堀千恵美さんとたくさんお話をしていきたいと思っております。はい、ということで以上クリエイターズコー、失礼、クリエイターズトークのコーナーでした。おう、それでは CM に参りましょう。ごめんなさい。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーです。はい、ということであまり人生相談っぽくなくなってきてしまいましたけれど、最近、今回もこのテーマ小堀千恵美さんと一緒にお話をしていきたいと思います。今回のテーマこちらです。歌とお仕事。はい、ということで、ま、歌をね職業にするっていうことの、ま、生き様っていうのはね、いろんなミュージシャン、それこそバンドもあればオペラもあればね、クラシックの世界もあるし、いろんな方がね、まあ、歌をお仕事にしたいと思っている方もいるし、まあ、それで活躍されている方もいる、まあ、そういった方々のね、まあ、矜持というかプライドとかね、こういったものをちょっとでもね少し皆さんと一緒に共有していきたいなと思って、今回このテーマでお話をさせていただきます。小堀さん、今回もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
かっこいい声。そう、声をね仕事にするっていう方の持ってるこの声の強さ、これが僕は本当にすごいなと思ってて、まあ、小堀さんの場合はねやっぱりこの低音の魅力、僕は出ない、僕よりも全然低いんだよね小堀さんの方が。このね、なんだろう、自分の売りを分かってそれをこう前に出しながらねお仕事をするっていうのって、なんだろう、当然女性としてはこう高い音を出したいとかいろんなこうあの思いがあったと思うんですよ。でもその中で自分のこれでこれが自分の売りだっていうのに気づいた時とか、そのなんだろうな、売りのポイントってどこだと思います小堀さん自身は。
そうですね、女性ってやっぱり高い声の方が、うん、ソプラノの方が多いので、うん、私自身大学まではソプラノで軽い声で、
はい、軽いんだ、
はい、軽い高い声を目指して、ちょっと勉強していたんですが、まあ、今の先生に出会ったりとかで、うん、あのレッスンを重ねていくうちに、うんうん、いやもっと低い声じゃない、生まれつき、
うん、ほうほうほう、
っていうので正しい発声、
うん、
その先生にこうしたらもっと良くなるじゃないかっていうのを実際にやってみたら、
ええ、
あれ私低くない声、
うん
うん、っていうのが分かりまして、
うんうんうん、
まあちょっとずっとソプラノでやってきたのに、
はい、
低い声に変換するのどうなのかなって。
ソプラノだったんだ。
そうなんです、
そっちの方が意外。
もう出ないですね。
じゃあそこからこう声をあえて低くしたというか、もともと持ってる自分の魅力に気づき始めた。
そうですね、それをもうどんどん出していって、うん、まあ稽古を重ねるうちにどんどん自分の低い声にも自信が出ていったというか、
うんうん、
あ、私これで勝負していいんだ、
うんうん、
っていうふうに気づかせてくれたっていうところですかね。
そう、あの今ねちょっと低い声っていうのを売りっていうお話を伺ったんですけれど、 僕自身この、まあ、いい関通りっていう団体でこう一緒にね舞台乗せさせていただいてる中で、こう小堀千恵美さんの役回りで僕2つねすごいこうもうなんて言ったろう、背筋がゾクゾクするような役があって、その話をちょっとしたいなと思ってるんですよ。一つはあの有名なオペラコウモリっていう、まあはい、あの演目があるんですけれど、この中で、まあ、男性役なんですけど貴族オルロフスキー伯爵でいいんだっけ、時々ね分かんなくなる、男爵ではないな、ごめんなさい、聞いてる方には、まあ、貴族の方ですね、オルロフスキー役がね本当になんて言うんでしょう、こうまさに貴族になりきった男性になりきって、しかもちょっとアナーキーな役回り、ちょっと頭がねこうネジがぶっ飛んでるような役を ねさせると、これがまた本当魅力的でね。あの役をやってる時って小堀さん何考えてやってました？
そうですね、なんだろうでもとりあえずオペラをするときって基本は良い声をお客様に伝えなきゃいけないので、うんうん、まあ、ベースはそこなんですよね、でそれプラス、まあ、その役柄の息遣いというか、
うんうん、
まあ、そういうのを考えるですかね、うんうん、まあ、あんまり偉そうなこと言うと先生に、
いや
僕がこの間教えたやつそのまま言ったでしょって言われそうなので、ほどほどにしておきます。
何かを怖がってるな。
怖がっております。
いや、オルロフスキー役で僕あの一緒に舞台に立たせてもらったこともあるし、こう客席から拝見させていただいたこともあるけれど、まあ、あのオペラ存じ上げてない方も、ね、多分これのラジオ聞いてる方もいると思うんですけれど、まあ、なんていうか狂言回しというか舞台を、ね、裏で取り仕切るラスボスみたいな役回りなんですよね。で、あの方の役回りを全部知りながらこうコントロールしていく小堀さんの、なんだろう、不敵な笑みをたたえながらね舞台に立ってるその姿、これはね、あのなんだろう、営業になるかもしれないけど、ぜひね宮地楽器ホール見に来てほしい。
そうですね、ぜひ。
そうなの、あのね、これちょっといろいろねこの話については聞きたいこともたくさんあるんだけど、もう一個の話をちょっとしたくて、小堀さんの演技の中でもう一役、もうお分かりかと思いますけれど、主演を演じられたあの演目、カルメン。あの役回り、まあ、カルメンね、皆さんもタイトルだけはね結構ご存知の方もいらっしゃるかと思います。内容としては自由奔放な女性がね男の人を振り回していくというまあ
そうですね、
最初から最後までそれのそのストーリーなんですけれど、その主演をね、あのいい関東りの本公演でね、あの貼られたのがこの小堀千恵美さんなんですよ。
そうなんです、ありがたいことに。
去年、一昨年かな、もう
2年ぐらい前ですかね。
2年ぐらい前、2018年か、
2年前ですね、
ね、まあ、この、はい、あの番組を聞かれてる方、2011年になってるかもしれないんですけれど、まあ、2018年演目でされたのかなと覚えておりますが、あれもね、ほんとすごかったし、あの、なんて言うんでしょう、主演を貼るときに貼るって言っていい方どうなんだろう、半年か、どれぐらい稽古されました？
そうですね、半年ぐらいです
か。半年ぐらい、その中でこう役作りとか、そのオペラをやる中でこう、ね、相当大変なことがいっぱいあったと思うんですよ、主演をやるっていうのは。
そうですね、なんですかね、あ、でそのカルメンに、
うん、
私の子供も子供監督として出演をさせていただいたんですが、
はいはいはい、親子で。
そうなんです、うん、なので自分の稽古はなくても子供の稽古に一緒に付き合って、
うんうん、
一緒に子供のところを歌ったりとか、
ほうほうほうほう、
なのでそこからのカルメンへの切り替えっていうのがすごく個人的に大変で、
母親としての素顔と、
そうなんです、ね、
自由奔放な主演としての演技と、
そうなんです、
うん、
どうしてもお母さんの目で稽古に参加してしまうので、
うんうんうんうん、
演出の方から、
うん、
それはカルメンではなくチエミですと言って、
うんうん、
言われてしまうことが多々ありまして、
うんうんうん、
その自分とその役への切り替えっていうのが大変な役でした。
はあはあはあ、え、それは小堀さん、チエミさんとしてはどのようにこう切り替えをされてました？
とりあえず本番前はもう見ない、
見ない、
あ、子供を見ない安心して任せられる方に、
うん、
お願いしますって言って、
うんうん、
もうすべてを託して、
うん、
もうカルメンに集中して、
うん、
もう見ると泣いてしまうので上手って言って泣いてしまうので、
なるほど、はい、なるほど、 そうか、母に戻っちゃうんですね。
そうなんですね。どうしても母親目線になってしまったりとか、
うんうん、
あとカルメってすごく強い女性なんですけれども、
うんうん、
もう男性に振られそうになった時に、
うん、
なんかカルメってどっちかっていうと切れるんですよね。
お
この私を振るなんてありえないっていうタイプの女性なんですが、
うんうん、
もう私からすると諦めてしまうか、
うん、
もう泣いて終わるタイプなので。
あ、そうなの。
もう全然共感できなくて
切れそうって言ったら怒られるかな。
いや切れないですね。そっか、
うん、
お疲れ様でしたって言って終わるタイプです、ね。うん、
なるほど。そこでも自分の、まあ、本人とまた違う、ね、あの性格を演じるってこれなんか考えてどう演技されます？
そうですね、最初まだカルメンになれる前は、
うん、
どうしても自分だったらどう思うかなっていうので、
うんうん、
自分と置き換えてその役作りをしようとしてた時があったんですが、
うんうん、
それだとどうしてもうまくいかなくて、
うん、
でもこの人私じゃなくてカルメンじゃんって気づいた時に、
うん、
なんかスッてそこから意識が切り替えられるようになったというか、
まあ、自分からこう切り離して
別人格だぞって言い聞かせると、
そう演技をするってそこなんですよね。こうどう切り替えられるか。
そうですね、どうしても自分だったらどう思うかなって考えてしまうんですが、
うんうん、
自分じゃないから分かんないんですよね。
うんうんうん。そこってなんかどういう切り替えをしてるっていうのはなんかスイッチだったりするんですか？
そうですね、無理やり私は引き剥がしてます。
引き剥がしてる。もう無理やりしか言い、まあ、これ一言では言えないですよね。
そうですね、もうそれかもう音楽に身を任せるというか、
うんうん、
もうこの音楽を聴いたら私はこっち、
うんうん、
スイッチこっちだぞっていう風に頭の中でもスイッチをフィッティングするしか、
うん、
私は不器用なので。
いえいえいえ、
そうしてました。
なるほどな。いや、いろいろありがとうございます。そう、なんかね、舞台の話とか、まあ、歌をお仕事にされる方のね、あの生き方というか、なんかこの話とかエピソードの中でもすごいなんかいろんなものが詰まってるかなと思ってもっとねちょっとたくさんお話はしたいところではあるんですけれど、ちょっとお時間が来てしまいましたので今日はここまでにさせていただきたいなと思います。小堀さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
教えてタスク先生、エンディングのお時間です。はい、今回は小堀千恵美さんをお招きしてのラジオ放送となりました。今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでした？今日もうあっという間ですけれど。
あっという間でしたね。
うん。毎回あっという間なの。
噛みすぎてごめんなさいって感じでした。
いやいや、僕も噛んでるから。もう声の専門家の前でね、こう喋ることがどれだけ緊張するか。
いや、タスクさんが噛んでる時によかったって思いました。
うるさい。黙って。
すいません。
すいません。これだけね、40回以上放送してるというのにまだまだ噛みまくるんです。ほんとすいませんでした。
よかったです。
はい。ということで、小堀さん、なんか、感想以外インフォメーション情報って何かありますでしょうか？
そうですね、我々いい関東里は、武蔵小金井を拠点として年に2回の大きな公演、
はい、
そしてサロンコンサートもいくつか行っております。
はい、
いい関東里のブログもございますので、はい、ぜひ皆様いい関東里ブログと検索していただければ、
はい、
我々の最新情報載っておりますので、はい、ぜひチェックをお願いします。
我々僕もいい関東里のメンバーです。
タスクさんも関東里です。
そうです。最近なかなか練習出れてなくてごめんなさい。
とんでもございません。
はい。ということで、改めて、今回のゲストは、小堀千恵美さんでした。ありがとうございました。はい。番組では、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイトから、過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントも、ぜひお待ちしております。それでは、教えてタスク先生、第41回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、初めてかな、オペラについてこんなにもラジオ番組でお話をさせていただいた山本佑と、
私もラジオ番組が初めてでカミカミでごめんなさい、小堀千恵美がお送りいたしました。
はい、この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of Radio 5, which is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.